サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、足富慎吾、カーズ SP、 畑明でお送りします。
今期の俺の初恋の件。
サンキュー達夫です。
足富慎吾です。
カーズ SP のカーズです。
はい、もうね、この3人だけがもうスケジュールがあった
暇なんですか。
暇なんです
か、
はい、お願いします、
よろしくお願いします、
はい。今日は何についてということはね、もう皆さんお分かりだと思います。もうカーズさんがいるということは
3ヶ月一度やってくる、
はい、今期の俺の嫁の件でございます。よろしくお願いします。
また聞かされるのかなまたのろけ話聞かせ
る。僕が二次元で抱いた女の話をする
下水
下水言い方をすると、
ね、カーズさんの名言としてね、僕はマイクール初恋をしているという、まあ、件がありますけど、
毎回転校してるんですけども、ただ今回その春アニメ、僕的にはテンションがすごく低かったんですよ。
なるほど。
なぜかと言いますと、うん、京都アニメーション、はい、PA ワックス、はい、2つなし。
なし。
あ、そっか。
どういうことだと。
共和になかったんだ。
そう、タマコラブストーリー映画だったんです。映画か。テレビアニメとしてはどっちもなくてですね。
BA はそうですね。ナギアス終わったばっかり。
終わったばっかりで。グラスリップが夏なんで。
カーズさん、タマコラブストーリーどうだったんですか。
僕見てないですけど。
見てよ。
いや、あれやってるまず関数がすごい少ないのと。
そうなんだよ、ね。
で5月いっぱいで終わってて、そこ行こうと思ったと思う。どういうことみたいな。
あと午前中しかやってない
の。そうなんですよ。あれは芸人である達夫さん行けても社会人っていうか会社勤めは無理っていうこと。
カーズさん社会人だったんです
か、ね、実はニートじゃなかったんですけど、
そうなんですね。
ただそんな感じで割とその 2社がなくて、アニメが。
あ、でも意外と PA と京アニの女の子は好きなんですね。
もうあのマイクール大好きだったんです。
なるほど、ね、
そうなくてちょっと本命がなかったので、今期ちょっと初めて女なしかと思ったんですね。
女
俺とって女立ちするかと思ったんですけど、まあこの蓋を開けるとね、ラブライブヤッホーって
。あー、まあラブライブだな。
パンパパンヒューですよ、もう。
はいはいはい、
ラブライブ良かったですね。
あの放送できる範囲でお願いします。
わかりました。
エロはなるべく。
そうですね。あの最近アップルさん厳しいんで、もの
すごく。そうですね。はい、一応ね、この熱文字の記者たちに言っときますけども、はい、あのこの番組にはね、そのエロと萌えは別だっていう人たちも一派も多ければ、はい、あのカズさんみたいにエロと萌え一緒だって言ってる人もいますので、
あのくっつい繋がってるんですけど、
ね。そうですね。部費部の部長としてやっぱそこはね
そうなんですよ、
お願いします。
ただですね、あの今回そのラブライブがやっぱりすごくあの萌えオタ的には2期盛り上がったんですけども、
ラブライブいいですよね。
僕年に1回しか使わない言葉があって、あのこれを今年ラブライブのために使わせていただくんですよ。ブヒらずにはいられないこの俺ラブライブのブヒらずにはいられないって。
え、上半期でもう出したんですか。
もう出しちゃいます。もうラブライブ見たらもう決定
ですよ。ブヒらずにはいられない。
そうですよ。
もうこれから共和に作品やりますよ。
共和に PA ワックス、まだガルパンも残ってるのに使っちゃいますよ、ここで。
ブヒらずにはいられない。
そう、年に一度のこの言葉を使わせていただきたいと。全員可愛かったですね。僕一期は海ちゃんが好きだったんですけども、あの二期は全員と付き合いたい
んですよ。良かった。
皆さん見ました。
見ました。見ましたよ、もちろん。
アイドルものですが、いかがでしたか。
いや、僕二個がさらに好きになっちゃいました。まさかあんな。
ちゃんですかね。
いや、いいですよ。
二個ちゃんってやっぱあの私生活バレじゃないですか。
あのあたりの。生活もありますし、もういや、そのいわゆる二個回ってみんなが言ってる あの回で。ピークに来るかと思いきや最終回でお母さん出てきたじゃないですか。
11、12あたりはやっぱすごかった。
すごかった。あのニコニコニーをやってくれたのママ。
もうダメだよ。あのお母さんも好きになっちゃうよ。
お母さん好きになっちゃう。
もうダメですよ。
ママライブやばいですね。
アストミ君も意外と数寄りな。
僕は生き物でした。
いやいや、ラブライブに関してはニコは。
あのさ、え、あのカズさんはほのかみたいなタイプは ないんですか。あんまタイプじゃないんです。
実はその2期で全員と付き合いたいと言いましたけども、一、はい、人とするとほのかが好きになりました。
お、あ、嬉しい、
ね。
なぜかというと、僕みたいなダメな人間でも付き合ってくれそう。
確かにほのかはね、はい、そういう意味で ては偏見ないんですよ、はい、
なんか、うん、キモオタとか言って避けられずに、はいはいはい、なんかカズ君ってあの僕の心を見てくれて、好きになってくれる感じがほのかちゃん、
まあ、心も見にくいです
もん、ね、確かにそうなんです
もうですよ、もう見にくいですから、
ね、確かにそうなんです、まあ、ダメな自分でも受け入れてくれるという意味では、
それは、
うん、ほのかちゃんは好きでした、ね、
どういうところ評価してくれますほのかちゃんはカズさん
僕の、うん、まず気持ち悪い部
分あ、それをポジティブに捉えてくれる
気持ち悪い部分が好きっていう
のいやっていうかそこもあの君の魅力だよねって言ってくれるのはあ多分あのかよちゃんとか軒並み避けると思うんですけど僕のこといやいや生理的に受け付けませんって海とか言いそうなんですけど、はいはいはい、ほのかだったらあのそういうの
も味気持ち悪いって言われてるところも私にとって味だよっていう
そこでそうですそうです
気持ち悪いから好きってわけじゃ
なくて、そういう部分を含めて君が好きって言ってくれるのはほのかちゃんだけだなと思ったんで、
あとはどういうところを評価してくれますほのかちゃん、
ね、うん、やっぱりパワーを与えてくれるところとか
いや、まあ、確かにもうあのほのかちゃんから無限に分け入れてますからねパワー、
僕が本当にいつもうだうだしててあの落ち込んでる時でも慰めてくれるのはほのかちゃんしかいないな。
俺もそうだわ、ほのかはいいわ。
で、花代ちゃんは気持ち悪いって言ってくる。
いやい
や、ほのかってあのいや俺はああいうアッパー系のやっぱ元気のいいキャラすごい好きなんです、うん、どの作品でも、
はいはい、
ただやっぱああいうキャラが苦手っていう人たちも結構いっぱいいるんですよ
ね。
そうなんですね。
あのポジティブすぎてダメとかそういうことですかね、
とかもう何考えてるかわからんとか、
え、丸分かりじゃないですかね。
ね、
いやどう裏表ないです
よ。でも結構苦手っていう人いるよね。
そう、結構いますね。近場にもいたりしますから。
そうだよね、
はい、なんかやっぱりみんな声それっていうのは何考えてるか分かんないっていうところが、
うん、
でも僕はあの裏表ないと思うんですよね。
いやだから眩しすぎて溶けちゃうのかなって思って。俺は歌えられるけど
ロウソクみたいに
肉とかもそうなんだけどももかとか眩しいじゃん。
眩しい。
俺は耐えられるよ。
キラキラしてる
みんな溶けちゃうのかなって思ってる思うことにしてる。
僕にとってのエリーチカがそういう感じなんですけど、
そうだよ、
ね、僕そうです、ね、エリーの隣いると溶けちゃう感じ完璧すぎてね。あの確かにラブライブ、まああのまあ、一個ちょっと苦言は呈するところがあって、あの苦言というまでもないんですけども、彼女たちちょっと化粧濃いのがちょっと気になってあの口、ちょっと唇塗りすぎだろうとか思って、リップが、ね、濃いかったりとかするあたりが。
だけどそこはあの本来の視聴対象である少女たちに化粧のなんかこう面白さっていうか、うん、ノウハウを教えてあげてるんじゃないですか。
絵でなるほど、
絵で
なんかアイマスぐらいのナチュラルメイクでいいと思うんですけど。
そうだよ
っていうのはあるんですけど、ただまあそれも含めてまあでも可愛さはやっぱりありました、ね、
その不自然なお化粧感もなんかちょっと処女性のなんかこう、うん、出てるところじゃないですか。やっぱあんまりうますぎてもいつどこで覚えたんだよみたいな、 あるじゃないですか。ようやく化粧覚え始めみたいな、ちょっと燃え心
早すぎて、
まあ、確かにそうですね。アイマスとラブライブで、まあ、アイドルものというと違いはやっぱりあのプロダクションに所属してるアイドルかそうじゃないかっていう違いがやっぱ
そうね、うん、やっぱだからラブライブはインディーズのアイドルなんで。
そうですね、
まあ、言い方は
事務所がないから
スクールアイドルっていうス
タンス、ね、スクールアイドル
で、まあ、ナムコプロはやっぱりプロダクションとしてもう芸能プロダクションとしてやってるところに所属してるアイドルっていうのがあるんで、
だスタイリストがいるっていうことは当然電話番号の交換とかもするんでただやっぱラブライブの子たちはやっぱそれ全部独学じゃないですか。
確かにそうですね。
じゃあ少女だと思うんですよ
いや全員それ他の子たちが秘書的な言い方やめてください。全員秘書ですよ。メイクアップガールズの子たちも全員秘書です。
全員秘書です。
全員秘書です。
使わきげんな、
あの付き合ってる子
によると全員秘書。ちょ安心しました。
よかった。
安心しました。
安心しました。だからラブライブは非常にこのブヒリまして、うん、まあ僕のポイント高いということ
です、ね。どういうブヒリ方しました。
まあ、部活ものとアイドルもののいいミックス感。
うん、
はい、
あのなんか頑張ってるその。なんでしょうね、ダイエット界が特に顕著だったんですけども、努力してる感がものすごく今回見られたんで、
そこはサンライズ作品の特徴ですよね。やっぱ頑張る、
あ、そうですね、
努力っていうの
は、うん、確かにサンライズ確かにそうですね、
うんうん、
なんかそのあたりのなんか 部活のりすごく、あ、要はラブライブって甲子園なんですよ、うん、で甲子園目指すぞって話なんで、うん、そこのあと合宿会とかそのあたりの部活感も出てて、で歌うじゃないですか、歌って踊るじゃないですか、うん、まあ、松崎さんはねあまり お気に召さない感じなんですけど歌って踊る僕は大好きなんで、
アイドルもの いいって言ってましたよ彼、
うん、あれも認めるんですか、
うん、歌って踊るっていう雰囲気じゃないやつで歌って踊るシーンが何だろうって
不自然な入れ方をするなってことか、結構だから僕あのスノーハレーションとかを本当に号泣しながら何回も繰り返してみたところなので、やっぱりそうですね、僕らに感動を与えてくれたミューズ最高と。
誰とブヒリたいですか、誰とデートしたいですか、うん、
デートするならほのかちゃんとデートしたいですよ。
どうしますか、
今ちょっとミューズネットでなんか服がダサいって言われてるんですけど、だから僕は服を見立てたいですよ。
あのほって書かれてるやつ、
そうって書かれて
るひらがなのほって書かれてる
ほのかのほ、
そうなんですけども、ただその彼女と行くんならやっぱりその原宿あたりでちょっとナウイ服を着たいです。
ナウイが
ダサいって言い方が
原宿ね、
原宿とか行って洋服デートしたいですね。
ああ、なるほど。
ちなみに今回の妄想はあのエッチなしですよね、これ。
あ、エッチ
なし。もちろんです。じゃあ
お願いします。
じゃあ洋服屋であの健全にデートして、はい、で他のメンバーが尾行してくるパターンでございます。
ああ、いいなー。はい、わかりました。
気にな
った。部長さすがですね。
いいですね、やっぱり。
途中クレープ食べますか。クレープ
食べます、
ね。食べますね。
食べ合いっこします、ね、
食べ合いっこしちゃいます
か。僕甘いの好きなんで全然 OK です。
でもやっぱ原宿は人が多くてちょっとボンって押されてちょっとクレープがくっついちゃうみたいな。
あ、いいですね。そこをペロって舐めてくるんですか。僕のほっぺたについたクレープを。
そこからエロくなっちゃうよ。
まあやばいです。ここで限界にしましょう。
え、ほっぺについたクリームを舐めてくれるんですか。え、一旦指で取ってじゃないんですか。
あ、いやでも直接舐めてくれた方が、
いや俺ここは指で取った方がエロいと思うよ。
マジで
一回ついたの指で取って食べた方がエロくないですか。
ああ、僕はチューしてほしいんで別に。
いや、ふざけんなよ。ふざけんな
よ。僕もあのそ一旦指で取ってっていう方が健全エロ、健全エロが好きなんで、直でちょっと、うん、カウさんのほっぺに
現実的に考えられない。
いや本当ですね。もうだってもう肉体関係後なんでいいじゃないですか。
今エッチ出して言ってた
よ。あ、そう、エッチ出して出して、ちょっと待って
言いました
。
あ、すいません。
なしなし。
じゃあ続いては、
まああの2人目の嫁いきます。
はい、
僕そのそうです、ね、この番組であのロリコン疑惑というのがあって、はい、非常に憤慨しております。
いや自分で巻いた種でしょ。
いやいや、その1年前にそのイリアが好きとかなんかそういろいろ言ってましたけど、
18歳の以下の子たちとも肉体関係を持ってしまって、
そうです。でも全然そのね、そんなことはないってことを僕言いたくて、はい、2人目の夢を選びました。はい、あの龍河城七七の埋蔵金
っていう、あったね、
面白いアニメなんですけど、はい、一騎を天才です。
男性の色がない
ロリじゃないんです、彼女はです。
ロリでしょうよ。
見た目はロリでも中身はあの大人っていう。
いやだから見た目ロリなんでしょ。
はい、
わかりました。
でも僕って天才好きなんですよ。
え、ロリの魅力は何なんですか、カズさん。
僕その天才の話でいいですか。はい、天才の話で言うと、あの外見はロリコンなの、あの幼女なの、あの中学生っぽいのに中身が聡明っていうギャップ。
あ、
これが僕のハートをわしづかみにして。
逆はどうなんですか。割とお母さん世代なんだけど中身が少女。
年は例えば20代とか30代ですってことですか。です、ね、うん、で見た目ロリ、
いやいや見た目じゃない、心な、
中身が
心、
うん、純粋な女、
そうざい系だと思う。どうなんだろうな。
そうなんだ。ってことはやっぱ外見がお好きってことですよ。っていうことは、
いやいやいやいや、違います。ロリコン疑惑の否定はずっと続けていきますが、天才は可愛かったという
伊藤さんの誘導尋問が
刑事になりますよ。
これはどういうデート。
ですね、僕は、そうですね、まずあの明日香菜さんのロリキャラは鉄板ということをまず強く押していきたいです。
ちょっと待って、今ロリキャラって言っちゃった。言っちゃったじゃないですか。
明日香菜さんの小さい女の子は鉄板。
まあそこは否定はしないですけど、
要は僕割と僕ワーキングのんのん日和って割とやられてきてるんです。
なんか分かる分かる、明日香菜さんはやっぱりやばいね。
あので、あるか、甘神のミャーとかに割とやられてる。
いや俺も好き、俺も好き
だわ。いいですよね、
ミャーちゃん。甘神のミャーちゃん好きだわ。
いいですよね。
俺 T シャツ買おうかどうかすっげえ迷って買っちゃったから、
ね、あ、買ったんですね。よかった。結構あの感じで、結構
寝癖感がある、バカっぽいキャラ大好き、
ね、そうなんですよ。あのあたりの無垢な感じがすごい好きなんですけども、うん、ちなみにあの天才は結構聡明なんで無垢というのはちょっと外れてはいるんですけども、ただあの今回そのダルクっていう女の子、あ、男の子もいて、うん、結構あの二人に僕は同時にわしづかみにされたんで、うん、あの二人と付き合いたい。
ああ、なるほど、相変わ 変わらずなんかおかしいこと言ってましたね。
3人であの健全なグループ交際、グループ交際って言ってるの
したいかも。グループ交際って言わない、
言わないです
グループ交際ってカップルが 2,3 組いることです
ですよ
ただの二股です
今のところ二股です。
でもどういうところにデート行くんですか、そういう
僕ね、いろいろ考えまして、まあ、天才って結構真面目でいっぱいものを考えるタイプ。
あのね、あのじゃあ、
はい、
名探偵コナンにね、
はい、
灰原哀っていうキャラクター
いますね、灰原さんキャラ。
ああいう子はどうなんですか。
僕は全然響かないんです
よ、ね、一応でも見た目が子供
で、まあ、無理やり薬でなってるんですよね、
は
い
は
い
は
い、あれは。
で中身は大人の女性じゃないですか、
うん、でちょっと生意気なところもちょっと僕は、うん、懐かない感じは僕ちょっとあまり、
うん、あくまでやっぱ懐かないとダメなんですね。
うん俺に懐いてくれそう
完全にロリコンの発想ですね自分の言うことを聞く幼い子っていう、ね、そうですね。
これが本当に今世の中で叩かれるタイプのオタクだと思います今このご時世に自己基本が騒がれるこのご時世に一番標的にされるタイプなんですけども、
カーズさんですからね。3桁じゃございません
そうひどい。
どうしますこれ、これは何月何日に収録されたのか一応
言っとかないとダメ
です。カーズさんに何かあった時に
弁明で、うん、ただまあそういう感じでダルクと結構2人あの推理をずっとするしてるので、そういうところから解放してあげたいと。
ああなるほど、
なので自然に連れて行きたいと。
自然に
要はあの僕ブルーンヒルデってアニメ見てて、うんはい、湖が出てくるんですよ、
はいはい、
あここに天才を連れてきたいなと思って。
えちょっともういきなりパラレルなんです
パラレル
作品をまたいじゃん
このロケーションいいなみたいな。
ちょっと何ロケハンしてんすか他のアニメで
他のアニメで
この湖だ、ね、
別に軽井沢とかで例えればいいけどもブリューヒル
で出てくるあそこがいいっていう。
あの、ね、引きこもりのお宅なんで僕ねあの聖地巡礼すらせず家の中にいて。
確かにね残念ですね母さん。
基本的に僕そう世界遺産かアニメでしか、分かるロケーションがないんです。僕の選択肢は
俺も
そうロケーションも二次元なんですね。
ロケーションも二次元テレビの中でしかないんですね、うん、
とことんですね。
そうなんです
本当に。
湖にやっぱり二人を連れてきてちょっといいことしたいなって前より
も、ね、いいことじゃないですね。ボート乗るってことですよね。
ボート乗ったりそういいこと
そういうことです
よ
ね。
そういうことです
よね。じ
ゃあやっぱりちょっとあの麦わら帽子とかもかぶらせたい。
ああいいですね、うん、ちょっとおしゃれにさせたいですね、うん、結構あの男性と付き合った経験ないっぽいんですよ。そのちょっと抱きしめられた時に顔を絡めたりとかしてたので、ああいうふうなところがあったのでそういうところも含めて開発していきたい。
開発って
開発すいません、
そういう意味にしか聞こえないんです
よ。二次元は何人切りなんですか、カズさん。
でも僕もう100人くだらない。
二次元200人切り
ってか、マイクール 2,3 人として、で10年以上オタクやってるじゃないですか、はい、で、ギャルゲーがあってあのラノベがあって漫画もあるのでそれ考えていくともう本当に
1,000人
ぐらいいってるかもしれないですけど、もしかしたら。
なるほど、
問題発言もさ
あついに自分で分かりました
気づきました、
ね、じゃあ続いて、後半あちょっと休憩を入れて、3人目伺いましょう。
はい、
熱量と文字数。
では3人目、
はい、まだもう一人いるのかって感じなんですけども、うん、もう一人、僕には捨てておけない女の子いました、
うん、
ソウルイターノットというアニメがありました
。あ
ご覧になりましたか皆さんも。
いやアニメでしたね、
素晴らしかった
ですね。
素晴らしいユリアニメでした。僕あれオープニングでまあ、つぐみたち3人がジャンプしてるじゃないですか、うん、あのシーンでもう勝ったな、
ああ勝った、
怒り言動 の、 あの勝ったなっていう、あの
今わざわざポーズを作ってくれました
腕組みなが
ら、
ね、顎の下に乗せてっていうね、あれを浮かんだぐらいもう素晴らしいアニメだったんですよ、うんうん、僕あのキャラの中でアーニャっていう早見沙織さんがやってるヘップバーン、
はいはい、
あ出ました早見沙織さん、
早見沙織
さん、また事務所
の、そうです、カーズ事務所の第一なんです
よ、ね、そうですよね。向こう10年は早見沙織と生きてい
く。そうなんですよ、
おしゃってました
もんね。早速ですね、
うちの早見いい仕事しましてい
やうちの早見、
そうなあの今期結構、ちなみになんですけど漫画家さんとアシスタントさんというのアシスタントという
やつ
やって、あ、はい、であの劣等生のみゆきって女の子も
劣等生ね、魔法科高校のね、
もうあの本当にうちの早見頑張ってるんですよ、
うちのでもさ、あのドラフトやってからさ、はい、やっぱうちの事務所の子どうしてるかって気になりますよ
あれその目線で見ちゃいますね
見ちゃいますよね。あ、俺未だに堀江さんの子とかも向こうに取られた、
だから僕そうかわいそう見てると思う花澤さんで、あ、それだか
そうでしょ、そう花澤見るたびに誇らしい気
がするそう だからもうだから多蔵さんのところで業務提携しかねえのかなこれとかよくわからないノイズが入ってですね、
いやこんな楽しみ方できるの熱文字だけですよ。いや皆さんドラフト会議やるべきです
よ、やるべき
だよ、オタクはみんなやるべきですよ。
ぜひともって感じですけど、そうなんです、まあそんなアーニャがすごく好きで、基本的にあれって僕ユリアニメとして見てたんですね、うん、なんでつぐみとめめっていう女の子がいて、はい、その二人がイチャイチャしてるところを嫉妬するんですよ、うん、アーニャがよく膨れつらするんですよ、激萌えでございます。
いや膨れつらちょっとい
いですよね、僕膨れつら萌えって今までなかったというか、嫉妬してちょっとむくれてるのが萌えってなかったんですけども、うん、アーニャで目覚めました。
あ、なるほど、
可愛かったです。
あのね、膨れてるというかちょっとね、うん、そう、うん、ほっぺたの形がはい、はい、ぷっくらする感じがいいですよ。
そうなんです。あ、そこまで膨れ面を毎回見せてくれた子って、はい、あんまいなかったと思うんですけども、ね、あの軽い嫉妬心すごく萌えって感じしましたね。結構ちなみにアニメなんですけども、はい、まあ、その要はつぐみって女の子が武器なんですね、はいはい、でまあ、めめちゃんと、まあ、このアーニャっていうのは武器の使い手という設定で、まあ、そのつぐみが最後どっちを選ぶのかなと思ったら、まあ、2人は俺の翼だじゃないですけど、うん、両方選ぶっていうまさかですね。
そうだ、あれまさかだったわ、
両方です、
まだ俺エンドだと思いま俺のロジックだなこれと思ってつぐみ偉いなと思って、
これありなのかよってっと思いましたけど
あれ突っ込みました、
それありなのって
両方みたいな、
ずるいみたいなのありましたよね
僕はよくぞ言ってくれましたって言
う。あ、そうなんだ。
なるほどね。
これは結構ハーレム受け入れるかどうかで結構賛否分かれると思うんですけども。
まあまああれはありでしょう。
うん。結構3人で仲良く戦ってたじゃないですか、綺麗に。あのあたり見ても結構スカッとした僕はエンドで、なんか面白く見れましたねというところで、3人目アーニャは結構ぶひりました。
なるほど。どういうぶひり方したんですか。
そうですね。世間知らずさも好きですね、僕ね。なんか
やっぱ何も知らない、何も知らないっていう方がやっぱ。カーズ色に染めやすいですもんね。
わかります、うん、本当そうなんです、ね、僕そういうこういう王女様で何も知らない人を庶民のデートに連れて行って、なんかあこれが庶民の生活なのにって言わせてナチュラルに聞いたらムカつくようなこと言わせたい系が。
なるほどね。でちょっと庶民のことを知ってるカーズさんを尊敬してくれるわけ
で、そうなんですよ。
で私の知らないことを知っている
。そうですよ、リンゴ飴で感動する彼女を俺ちょっと尊敬されてるから。
どんだけちょろい女だ
ローマの休日方式にちょっと攻めたいな。
そうですね。いいですね。
多分だからアーニャ・ヘップバーンっていう名字なんですけど、多分ヘップバーンってオードリー・ヘップバーン、
そうだよね、
ですよ、
ね、
多分これ元ネタですよ。
ただまあローマの休日っぽい
感じですね。
デートはしたいですよね、うん、やっぱジェラートを食べっていうところもありますよね。
そうなんです、そうなんです、多分そのあたりのマージュだと思うので、そこも含めてお礼色に染めたい系で、うん、まあ、今期ですねアーニャも含めて3人の女と出会った話をさせていただきました。いやー、萌えアニメ充実してましたね。
充実してましたね。
競馬に PA ないとか言ってた俺が
確かに、確かにそうですね、
うん、もうなくても見つけちゃう体になっちゃってるんです
。そうなんです
よ。あ、しょみ先生はなんかこうね、はい、全部見てみた件で以外で語りそびれた、あるいはこう今期これ良かったなっていう作品とかあれば、ね、
そうですね、ですね、悪魔のリドルが僕みんな生きてて本当良かったなって
。あれでも、ね、あれでもワンターレ方式じゃないですか結局死亡確認だったはずではみたいな。
いやでもなんかやっぱみんながみんなやっぱ、ま、結果的にはやっぱ殺人を殺したりするっていうのを生業としてる人たちが集まってるんですか、うん、はいはい、悪者、世間的には悪者なんでしょうけど、うん、やっぱ一人一人がなんかその生きる意味を求めてるであるとか、うん、仕方なく殺し合ってるとか、うん、そういう理由があるからやっぱ救われてほしいなっていうところがあったんで、うん、まあ、あそこで一話一話一人ずつ死んでいくっていうのも吐かなくていいと思ったんですけど、はい、最終的にみんな生きてる、でしかもそれぞれ平和に暮らしてるっていうのをちゃんと見せてくれたから、うん、本当に良かったなって思った。
救いがありましたよねすごくね。
本当にはです、悪魔のリドルってタイトルもういい意味で振りになってました。
確かに
最終的にはみんなハッピーエンドだったっていう、
あ、そうですね、
終わり方でしたから、
ね、あれも面白かったですね。
よかった、
毎回山場があってね、はい、うん、戦闘シーンも面白かったし、
素晴らしかった、
僕も好きでしたね、
はい、シドニアとね、ちょっとあのウィクロスに関しては別枠で喋りたいなと思うんですけど、はい、まあ、彼女たちもすごく良かった、
う
ん、
あ、そうですね、
いやウィクロス素晴らしかった、
あ、僕はあれですね、ちなみにあもう一つブラックブレッドはアニメとしてすごく面白かったので、これは強く言っていきたいな、うん、 あれご覧になってました？
俺は全然最後まで見なかった。
あ、そうなんですか、うん、あれは最後までこの結構割と幼児が辛い目に遭う系ではあるんですけども、うん、あの物語として山谷がはっきりしてて、うん、結構ダークなシーンがあって、うん、例えばヒロインが普通だったらとどめを刺さないところで刺してしまったりするんですけども、うん、そのあたりも含めて僕は物語としてすごく評価が高いので、なかなかちょっと今期あまりそのツイッターではあまり皆さんがちょっと話題に取り上げてなかったみたいなんで、ちょっとここで強く、ね、あのぜひ見ていただきたい。
あの多藤さん、ティナちゃん出てきたとこから見ました？
いや俺見てないと思う。
ティナちゃん見てない、あのティナちゃん見てないブラックブレッドの
見てない、
もうボイスキャスト黒沢智代っていうのを見た瞬間に、うんうん、ホーラ見ろって思った。ザマー見ろって思った。もうティナの時代になるぞって思ったら、
ザマー見ろって思ってたんですね。
いや、あんな眠たい感じで喋る幼女っていいなって思った。
いや僕はあの今期の嫁で言いますと、
はいはい、
あの一週間フレンズ、
うん、
山岸さんっていう、
あ、はいはいはい、そちらですか。
まあ数ごときはですね、まあはい、分かりやすいやっぱヒロイン行くと思うんです
け
ど、思いっきりその手のひらの上で踊らされると思うんですけど、
そうです、ね、
僕はやっぱ山岸さん、
お、う
ん、
どういうところが
っていうのは、うん、あの基本的にあの、まあ、藤宮さんはもともと忘れっぽい人じゃないですか。
そうです、
ね、なんだけどあの山岸さんはただ病気でもなく単純にいろんなことを忘れてるっていうことで、なぜか知らないけど同じ目線で藤宮さんと語る女の子
なそうです
ね、であの子の存在が出てくることによってなんかちょっと軽くなるんですよね、彼女自身もね。
あ、なるほど。
そう
で、まずいろんな人に対してこう壁がない、
うん、
だと俺初めてかもしれないけどふわふわしてる女の子結構好きになったのが初めてかもしれない。
ああいうタイプ、
さっきのアッパー系じゃないですか、
ね、アッパー系ではないんだけど、
やっぱちょっと、ね、
元気になるパワーをもらえる感じ。
まあ
藤宮さんって暗い子じゃないですか。僕苦手なんですよ、やっぱ多分。
ああ、そっか。設定的にもちょっとね、重たいですからね、
うん、重たいですし、僕が記憶はやっぱり呼び戻せない自信があるので、お呼びでない感、すごいと思う。
そこログインできないですね。
ログインできないし、俺、あんま大事じゃない人として、翌週も覚えられてる自信があるので。
あ、なるほど。
そう。辰夫君とか、すぐ覚えられてる、ね。
確かに山岸さんからはそのアッパー系の子を見て、アッパー系の子から分けてもらう元気とは別のパワーをもらえる感じ
がありますか。なんかね、彼女はもういろんなネガティブなことを本当に一瞬で跳ね返せるパワーがあるとか、
ヒーラーですよ、
優しさもある
し、ヒーラーです、ね、
すごい、ね、またちょっとなんていうかイメージ的にはあの制服の袖から手が出てな、うん、できてない感じとか
はいはいはい、イメージします、
ね、あの感じがたまらない
ですね確かに可愛かったですね、
眠そうな感じで、まあ、ちょっと幼児体型なんですけど、まあ、そこは我慢します。
そこはいいんじゃないですか。
いやいやいや、エロじゃないです
エロじゃないです。山岸さんは本当に素晴らしかったですね。
うん、確かに、うん、あれも
キャラクターは僕が良かった、大好き、確かに、うん、
肘を張らずにね、なんか一緒に入れそうな感じします。
だそういう意味で言うと今期 の助演男優賞はあの細谷さんが一週間フレンズでやってた、
うん、
友達のキャラクターいるじゃないですか、はい、主人公、
はいはい、
あいつはすごい良かったですね、もうあの子は本当に助演男優賞、
おー、
はい、
確かに
面白かった。男キャラで気になった方います？そのエロとか抜きで
男性キャラですか？
エロ抜きで、
あのね
そうダルクとかそういうこと、
弱虫ペダルとか見てなかったですか？
見てます。
御堂筋君やばくなかったですか？
あ、やばかったっ
す、ね、京都伏見のすっごい嫌な
やつ、演技ね、わかります、
もうやばすぎました
ね。僕ムカついてしょうがなかったんで、
僕
漫画読んでてもそうなんですけど、漫画で毎週ムカついたんだよ、あの人。
あ、弱ペダ毎週読んでます？
あの途中からなんですけど、漫画読んでて、でアニメで声ついたじゃないですか、
うん、
いやもうムカ
つくすごいっすね、あれ
声優さんを褒めてるんですけど、
これ
ムカつき度マックスなんですよ。
いや、すっごいムカつくじゃないですか、
うん、すっげえムカつ
く、あんなムカつくキャラ近年いなかった
いなかった、あのヒールっぷり良かった
いなかった、あんなムカつくの
自転車前に出してゴールするとか、ほんとムカつく、
ほんとムカつくあの新海とのあの本当スプリンター勝負
で、はい、
ありましたね、
あのポイントで最後本当にポイント計測する器具がついてるところが前の方が勝ちなんだっていう時にちょっとお尻を下げてあの自転車の方を
前に押し出すっていう反則曲がりなの
かも、本当ひどいあいつ、
いやでも すごいですよ、あれのキャラをちゃんとやれる、リーサさん
すごいよね、
すごいです
ね、本当にやりきって
男優賞とか名演技としてはすごいですね。
あれは本当腹立つし、もう BL 的には最高の、
それは
もうやろい的にはいい仕事するキャラなんですよね。もう
バイプレイヤー。
たまんないですね。たまんなかったですね。二刀筋君。
いや、ただあれは本当ハラハラして見てましたね、毎週ね。うん、よかった、ね、第2期決まってよかったですね、あれは。
まず10月からやりますよね。
そうです
ね、
はい、はい、そんな感じでね、男優賞についても語りましたけど、はい、まあ、今期の嫁は、まあ、3人いたということで、
はい、3人いますね、
はい、
あ、染め先生はいいですか。
大丈夫です、 夫です、
はいはい、ありがとうございます。
畑秋の先っぽだけ立たられちゃう。
はい、このコーナーは世界の畑秋先生に、何度も聞いたあの曲について直接リスナーの方が聞くことができてしまうという奇跡的なコーナーでございます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
熱文字ネームタペストラーさんからいただきました。
はい、
畑さん、太蔵さん、ラレラレラレ
ラレラレラレ、あれ番組違くない、
弱り目にたたられるレディを聞いてくださってますね。
、はい、
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
畑さんに聞いてみたいのは子供の時間オープニングの主題歌、レッツお姫様抱っこです。
はい、
軽快なポップロックチューンでありながら歌詞には刺激的なフレーズが満載。
はい、
私が特に好きなのは甘やかすとつけ上がるとか頭固いね、分かってない、興味なくても仲良しごっこ たしなみなよのあたりです。原作が大好きな私は歌詞に納得の重みというか深みを感じました。アニメ主題歌はいろんな年齢層の登場人物になりきって書くこともあると思いますが、こと小学生の思いを綴ったこの曲について当時の話を聞かせてください。
はい、
テストラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、やっぱりね、自分もね、あの女子小学生だった時代があるわけで。
え、本当ですか。
はい、もう相当昔、何百年前かもう忘れましたけれども、300
年ぐらい前ですね。はい、
はい、相当時代も変わってきましたけど、ね、はい、まあ、そういう時にね、考えてた、
うん、
あの女の子、
うん、
まだ女じゃないんですよね。で、少女というのにもよりはもうちょっとこうやんちゃな感じの女の子の気持ちなんですけど、
うん、
レッツお姫様抱っこ、まあ、つまりお姫様抱っこしなさいよ、私を可愛がりなさいよっていうことで、これはあのもっと大人になった恋した女の子がお姫様抱っこしてっていうのとまたちょっと違うのね。
なるほど。
もっともっと私を甘やかして愛してちょうだいっていう、あの実に子供らしい強気な暴力的な欲求とね、
そうですね、この強欲な感じっていうのがね、
そうい
いですよね。
うん、そう、その恋する女の子としてじゃなくってっていうか、それもあるけれども、まず愛してほしいな、大事にしてほしいなっていう欲張りな、
そうです、
ためらわない自分っていう、
興味なくても仲良しごっこたしなみな、たしなみよっていうのは、
うん、
なんかこう、なんだろう、冷めてる5つもちゃんと子供であるみたいな感じもあって、すごいいいですよね。
うんうん、まああのね、女子は難しいんですよね。やっぱりあのなんていうかね、仲良く、ある程度仲良く距離感を測りつつ、でもあの自分のやりたいことだけやって、
もう社会性もあってってことですもんね。
そう、そうなの、トイレ行くのを付き合ってあげないとあの子ちょっととか言われちゃうから、そういうところも。で、あとね、大人がほらよく言うじゃない、あの甘やかすのは子供に良くないっていう。でもあのこれだけ分かってる女の子っていうのは、甘やかしてあげると、うん、あ、なんてこの人は私のことを愛してくれてるんだろうって嬉しくなって、
そっか、
じゃあ自分もいい子になろうって、
なるほど、
素直に思えちゃったりして、逆に厳しくされると、
確かに、
なんかムカつくなって言って反抗するんだけど、でもそれを大人は、甘やかすのは子供のためにならないとか言ったら分かってないなっていう、うん、
すごい、
まああのね、小学生の男の子のね、ガキだったらそれもあるかもしれないけど、うん、私たちは違うからね、
あ、その女の子ならではっていうところですよ、ね、
もうまだやっぱちょっと女の子の方がおませなんで、
うん、
ちゃんとそういうのも分かってるのに、
うん、
はあ、やだやだ大人って浅はかだなっていう、こう
すごい畑さん
気持ちが あるですよ小学生の、
うん、でも実際そういう気持ちもあったんですね、畑さん子供の頃、
うんうんうんうん、
やっぱちょっと繊細ですよね。
そうかな、
友達いました、
うん、いたと、
浮いてました、一応社会性は身につけて、
まあね、浮いてましたね、
浮いてはいたんだ、
正直、
うん、
正直浮いてたし、まあ、ちょっといじめられた時期もあったし、
背は大きかった方なんですか。
うん、普通だったけど、多分ちょっとなんかね、言動が変だったんだと思うんだよね。後から考えてみると、
そうですよね、
うん、あのね、マイペースすぎた、
うん、確かに、うん、分かる、
マイペースすぎてはってなんか意味わかんないっていう感じで、こうちょっと距離を、
なるほどなるほど、
置かれる感じが、
羽田さんの今も変わってないですよ、ね、あのはーって思われて距離を置かれてるから、
まあ、あの、まあ、多分そうなのかなっていう
この人大人なのにどう
はーって、そうそうそうそうそうだからあ、ね、あの私のね、はい、と仲良くしてくれる人はあの好奇心が強すぎるか忍耐力がありすぎるか、
ね、
何かそういう人に主に仲良くしていただいて、
僕どっちも自信あります。
なるほど、
はい、
ありがとう。
というわけで子供の時間のオープニング主題歌、はい、レッツお姫様抱っこでした、
はい、
畑明さんと私がやってる本編の弱り目にたたられのレディオ、毎月3日13日23日に配信しております。畑さんに直接あの曲について何か聞きたいという場合は熱文字 @gmail.com までメールをお願いいたします。たたらじの方はポッドキャスト等々やっておりますので、何らかの方法でたどり着いて聞いてみてください。お願いします、
はい、
今日は以上です。
はい、ありがとうございました。
熱文字編集後期、はい、聞いていただきました。今期の俺の初恋の件、2014年の4月期から6月期までのアニメ、ということでカーズ SP さんをお迎えして今期の俺の初恋の件語っていただきました。まあ、相変わらずちょっとレッドカード気味な感じだったんですけれども、まあ現場をね、まあなんとなく制した感じで、まあなるべくイエローカード止まりにしていただきましたけれども、俺の女、あの女、相変わらず炸裂でしたね。カズさん素晴らしいオタクです。まあ、あとですね、まあシドニアセレクターに関しては来週放送するといたしまして、まあ、あのそろそろね、まあ新番組も出始めてるので皆さんチェックの方お願いします。メールをお待ちしております。この1話ブヒブ、そして先っぽだけたたられちゃうのコーナーへのメールもお待ちしております。普通おたでも構いません。この議題に関して論じ合っていただけませんかというご要望もお待ちしております。メールは熱文字 @gmail.com、 あるいはツイッターのハッシュタグシャープ熱文字 netsumoji までお願いいたします。皆さんからのメールをお待ちしておりますね。明日木曜日はですね、月刊熱量と森数7月の17日、急遽長浜博監督、無視し取り終えたばかり、そして分割2クールということで秋クールからの放送も決定しております。長浜博監督をお迎えして無視し、まあ、今期の無視しについてお話ししていただこうかと思います。これはもうまたとない機会でございますので、なかなか本家でもイベント、こういったねみっちり監督に喋っていただくようなイベントございません。まあ、普通に考えたら 400-500人ぐらいのホール2回回しできるようなイベント、秋葉原のこじんまりした20人も入れるようなところで、こっそりとやりますんで、よろしかったらいらっしゃってくださいね。皆さんのご来場お待ちしております。というわけで本日は以上でございます。